おはようございます。2020年8月2日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を鎮め、神様に心を向けましょう。はじめに聖歌420番を持って主を賛美しましょう。マスク着用の上、ハミングまたは小声でお捧げください。ご無理のない方はお立ちください。お祈りいたします。詩編23編より、主は私の羊飼いですから、必要なものは皆与えてくださいます。主は私を豊かな牧草地に行こわせ、緩やかな流れのほとりに導いて行かれます。主は傷ついたこの身を生き返らせ、主の栄光を表すことができるように私を助けてくださいます。神様、世界中が大きな渦の中にあり、自らの力では立っていられないほどです。多くの人が身も心も傷ついています。あなたは私たちの傷を癒してくださると 約束してくださっています。私たちは不安で震えている心をありのままに、何も隠さずにあなたの前に歩み出ます。どうかあなたの慰めを受けるものとしてください。本日も本先生を通してあなたのメッセージをいただきます。どうか神様、御霊を強く感じ、あなたを見上げながら、この世のものとはとらわれることなく歩み出すものとしてください。これから2週間もあなたの愛を素直に受け入れ、愛を伝えるものとさせてください。礼拝の始めから終わりまでをあなたに委ねます。感謝を持って私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。小声でお捧げください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。3月29日に洗礼を受けられた藤井直美さんによる証の時です。神様から恵みと祝福を思いながら耳を捧げましょう。
おはようございます。藤井直美です。私の証を読ませていただきます。私は生まれた時からこの土浦恵み教会で育ってきました。両親も祖父母もクリスチャンで、自然と洗礼は私もいつか受けるものだと思っていました。私は中学高校でバスケ部に所属すると、毎日部活動の日々で、日曜日も練習がありました。休むと試合に出られなくなる、周りについていけなくなる、そんな恐怖心から日曜日も部活動に行き、教会に行けない日が増えていきました。部活動で得られたことはたくさんあり、今も後悔はありませんが、日曜日に礼拝へ行けないことで神様に対して後ろめたい気持ち、罪の意識がありました。気がつけば高校3年生、教会の友人はもうみんな受洗していました。心のどこかでみんなと同じぐらいに受洗しようと思っていた私は少し寂しかったです。幼い頃から洗礼は自分のタイミングでいいと思っていましたが、その時は焦りを感じていました。周りの人にいつ受洗するのかと聞かれたり、そろそろ考えたらと言われたりすることがプレッシャーでした。もちろんずっと考えてはいましたが、聖書や神様についての知識が足らない私が受洗していいのかと思い悩んでいました。そんな時、ティーンズの先生に洗礼準備クラスだけでも行ってみないと声をかけていただきました。正直その時はまだ受洗するぞという覚悟はありませんでした。なので母に、今洗礼を受けるべきか悩んでいるんだと相談しました。すると、あなたの人生にこれからも神様は必要かどうかじゃないと、案外シンプルなアドバイスが返ってきました。私は神様なしの生活は想像できないなと思いました。そして準備クラスを受けていく中で、罪について改めて考えました。神様より大切にするものは全て偶像礼拝であるということ、自己中心的になって隣人を愛せなくなっていること、分かっていたはずなのに自分の言動を振り返ると罪だらけでした。さらに、以前よりは意識するとしても、きっとこれからもまた私は罪を犯してしまうと思い不安でした。そんな私でも悔い改めはできると学びの中で知りました。私を罪から悪から救ってくださるのは神様しかいないし、 神様に守られてこなかったらここまで生きてこられなかっただろうなと感じ、受洗への思いが強くなっていきました。私には特別大きな出来事は起きていません。しかしクリスチャンの家族がいること、日曜日に教会に行けること、行きたい学校に通えること、素敵な友人や仲間がいること、言い出したらキリがないですが、私が当たり前だと思っていたことが大きな恵みであると気づかされました。私はこの証を書くまで自分が好きな成功を考えたことがありませんでした。そこで何がいいだろうと考えていた時、ふと私が使っているマグカップが目に留まりました。そこには光の子供らしく歩みなさいと書いてありました。毎日見ていたからか、自然といつも頭にある聖句でした。そして母にこの聖句はどうだろうかと相談すると、それはナオミが生まれた時に送った聖句で、献辞式で歌も作ってもらったものだよと言われ、驚きました。私はこれからもこの聖句を覚えていたいと思います。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい、エペソ5章8節。4月から私は大学生になりました。こんな状況下ではありますが、受洗してからノンクリスチャンの友人に私はクリスチャンであることを伝えることが多くなったり、大学のクリスチャンクラブに入り、他の教会の仲間とオンラインを通して聖書の学びを持ったりと嬉しいことも多かったです。これからも神様が用意されている道を信じて、光の子供らしく歩んでいきたいです。ご清聴ありがとうございました。
おはようございます。小さい頃から教会に通って、でまた受洗をして共に信仰生活ができること、本当に、感謝だと思います。はい、それでは今日もですね、一緒に聖書を開いて、神様の言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。旧約聖書のダニエル書9章1節から11節の言葉になります。旧約聖書ダニエル書9章1節から11節の言葉ですね。聖書をお持ちでない方はスクリーンの方に出ますので、スクリーンの方をご覧ください。お読みいたします。ダニエル書9章1節から。メディア族のクセルクセスの子ダレイオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。私は私の神主に祈り告白した。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛しあなたの命令を守る者には契約を守って恵みをくださる方、私たちは罪あるもので不義をなし、悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れました。私たちはまた、あなたのしもべである預言者たちが、皆によって私たちの王たち、首長たち、先祖たち、民衆すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、義はあなたにありますが、顔を覆う恥は私たちにあります。今日ある通り、それはユダの人々、エルサレムの住民にあり、また近くであれ遠くであれ、あなたが追い散らされた先のあらゆる国々にいるすべてのイスラエルにあります。彼らがあなたの信頼を裏切ったためです。主よ、顔を覆う恥は私たちにあり、私たちの王たち、首長たち、および先祖たちにあります。私たちはあなたに対して罪を犯してきました。憐れみと許しは私たちの神主にあります。誠に私たちは神に逆らいました。私たちは私たちの神主の御声に聞き従わず、しもべである預言者たちによって神が私たちにくださった御教えにも従って歩むことをしませんでした。イスラエルは皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そのため神のしもべモーセの律法に書かれている呪いの誓いが私たちの絵に降りかかりました。私たちが神の前に
罪あるものであったからです。ダニエルは国の統治が変わるという人生に一度あるかないかという大変革を二度も経験しました。その一度目は彼が幼い頃、祖国イスラエルがバビロン帝国によって滅ぼされて、そしてバビロンに捕囚として捕虜として捕まってきた時です。そして二度目はそのバビロンですね、70年間仕えてきたそのバビロンが滅びて、今度はメディアペルシャが台頭してきて、そのメディアペルシャ帝国のに統治が移った時ですね。この二度の大変革というのはダニエルにとっては自らの存亡の危機とも言えるような崖っぷちのような状態でした。で、今この読んだ聖書箇所はその二度あった崖っぷちのうちの二度目ですね、二度目の崖っぷちであるメディアペルシャ帝国に、バビロン帝国が滅ぼされて、そのメディアペルシャの支配下に生きることを強いられている状況でダニエルが何をしたかということについて、記録をしています。で、前回ですね、ここの同じ聖書箇所を見ていきましたけれども、この同じ聖書箇所から大きな大変革に翻弄されたダニエルが、その人生を通して諸子貫徹しながらキリスト者として生きることができた秘訣は何だったのだろうかということを見ていきました。で、その秘訣はダニエルは困難な時こそ神の言葉である聖書の言葉を読んで、で、読んだ言葉を自分の経験値にして終わるのではなくて、読んだ言葉から与えられた悟りを持って神の前に出て行って祈ったということでしたよね。で、今日はそのダニエルが祈った内容とその祈った姿勢について見ていきたいなというふうに思っております。ダニエルは国の統治が再び変わることによって自分とまた自分たち民族の処遇がどうなってもおかしくないという不安の中で神の言葉である聖書を読んで、特にこの時はエレミア書を読んで、思っても見なかった悟りを与えられました。崖っぷちだと、また統治が変わるんだと、また自分の処遇がどうなってしまうのかわからないという、そういう不安の中にあったのに、その神のその言葉、エレミア書からそう語りかけられた言葉というのは、70年という神の時が満ちてイスラエルに回復が起こるということでした。70年間待ち続けた祖国の復興ですね、民族の回復であって故郷エルサレムへの帰還という想像もしなかった驚くばかりの喜びの知らせを聖書から教えられていくんですね。ダニエルはその自分の思い通りに行くどころか、人が羨むような条件が何一つ整っていないようなところを生きてきましたけれども、70年という長年の労苦がついに報われる時が来たんだと、まさに心を躍る悟りを与えられたわけですね。民族の解放、祖国の復興という喜びは、彼にとってはまさに歓喜であって狂喜乱舞するような喜びですね。現代日本に生きる私たちはちょっと想像することが困難かもしれないほどの喜びですね。私たちが生きていく中で、人生を生きていく中で、忘れることのできない歓喜の場面というのに何度か出くわすと思うんですけれども、私も一丁前に短い人生の中で、何度か歓喜するような場面がありました。で、そのうちの一つっていうのがもう絶対忘れることができないものですね。高校3年生の受験の時でした。小学校3年生から将来の大学受験のためだと言われて、無理やり塾に通わされて、毎週日曜日池袋に試験受けに行って、で、その試験の結果が水曜日か木曜日に出るんですけれど もう毎週水曜日か木曜日、それがもう恐怖でしかなかったですね。いい点数なんか全然たった1回だけいい点数が出たことがあるんですけども、いつも点数が良くないんですね。で、それが結果が来るたんびに、父親に怒られるわけです。その怒られ方がもう怖くて怖くて仕方なくて、 もう小学生の時にはすでに、こう人生が嫌で嫌だってこう思ってました。不安で心配で、僕はこの後どうやって生きていくんだろうかと本当に思いました、小学生の頃。でまあ、高校3年生になって、その小学3年生の頃から続いた10年間の私にとってはその暗黒の受験戦争でしたけれども、その暗黒の受験戦争に自分のこう能力と想像をはるかに超えるまぐれの結果を得て、なんとか幕を閉じることができて、こう本当に嬉しくて嬉しくてたまらなかったんですね。本当嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。でその受験の奴隷からの解放といったらこう大げさかもしれませんけれども、その嬉しさと感謝の思いが入り混じって、当時68歳の父の口に宙をしてしまいました。それぐらいこう嬉しかったことを覚えています。でましてやダニエルですね、70年間待った保守奴隷からの解放の知らせですね、まさにこう狂気乱舞してもおかしくない、神が与えてくださった悟りなんですけれども、ダニエルの反応がねちょっと変なんです。3節を見てみますね。3節、そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。何一つ喜ばしい単語は出てきません。おいしいものをいっぱい並べたパーティーではなく、断食をしてとっておきの服を着飾るのではなくて、荒布をまとって灰までかぶって歓喜の歌声を響かせるのではなくて、哀願と祈りを持って主を求めるんですね。哀願を持って主を求めるんですね。断食、荒布、灰、哀願、何一つ喜ばしい単語が出てこないですね。むしろ悲しみと痛みと悲哀の言葉しか出てこないんです。で特にここに出てくる断食とか荒布とか灰とか哀願という言葉は、旧約聖書の中でその最大の悲しみとか絶望を表すときに用いられる言葉ですね。今ダニエルは喜びどころか今そのこれ以上ない悲しみをここで吐露するんですね。でその祈りの内容も悲しみでしかありません。5節からもう一度読んでみますね。9章5節から、私たちは罪あるもので不義をなし、悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち、主長たち、先祖たち、民衆すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、義はあなたにありますが、顔を覆う恥は私たちにあります。今日ある通り、それはユダの人々、エルサレムの住民にあり、また近くであれ遠くであれ、あなたが追い散らされた先のあらゆる国々にいるすべてのイスラエルにあります。彼らがあなたの信頼を裏切ったためです。主よ、顔を覆う恥は私たちにあり、私たちの王たち、主長たち、および先祖たちにあります。私はあなたに対して罪を犯してきました。憐れみと許しは私たちの神主にあります。誠に私たちは神に逆らいました。私たちは私たちの神主の御声に聞き従わず、しもべである預言者たちによって神が私たちにくださった御教えにも従って歩むことをしませんでした。イスラエルは皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そのため神のしもべモーセの律法に書かれている呪いの誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神の前に罪あるものであったからです。歓喜と喜びの祈りではなくて、一貫して悲しみの祈りですね。ここだけではなくて9章全体読んでみました。9章全体にわたった一貫した悲しみの祈りです。変だと思いませんか。一世一代の歓喜の場面で一世一代の悲しみに陥るんですね。 ダニエルが14歳の時にこうバビロン帝国にこう捕虜として捕まってきた時もそうでしたし、獅子の穴へ投げ込まれるという時もこんなに悲しんではいませんでしたね。むしろこうひょうひょうと信仰を貫いて、こう旗から見れば喜んでいるようにさえ見えました。なのに人生最大の喜びの場面でダニエルは今まで見たこともないほどに悲しみに打ちひしがれるんです。でも実のところここにダニエルのキリスト者としての真骨頂が見られるところでもありますね。じゃあなんでダニエルは得も言われぬ喜びを知った後に主なる神様の前に断食をして荒布をまとって灰をかぶって悲しみに入っていったんでしょうか。それは彼が上辺を見なかったってことですね。上辺だけの外面だけの目に見える捕囚生活からのこう解放よりもイスラエル民族の主なる神様の前にある誠の悔い改めと、そしてその悔い改めから来る霊的覚醒ですね、そっちの方がはるかに重要であるということを知っていたからです。上辺だけだとか外面だけ、環境や状況や条件だけがどんなに変わっても霊が内側が変わらなければ何にもならないということを知っていたんですね。霊が変えられて内面が変えられて人間の核の部分が変えられない限りまた同じことを繰り返すことになりし、虚しさが消えることもないだろうし、感謝を覚えることもなければ満足も得られることがない。また神の恵みとか神の慈しみとか神の憐れみへの救いに生かされているということに気づくこともなく、再び神様の信頼を裏切って神の前にあっても人の前にあっても作られし被造物の前にあっても不義をなして悪を行って逆らい続けることを知っていたからですね。今ダニエルはこう目に見える外面だけの民族解放が全然全くもって喜びになっていないんです。主の前に、主なる神様の前に立ち返って根源的な罪の問題を解決していただいて霊的覚醒をしていただけなければ民族の解放が何になるんだということですね。解放されて祖国に帰還をしたところで神の言葉による愛を持って生活を、暮らしを、政治を、行政を、国を成り立たせていかない限りまた滅びに至るということをダニエルは知っているわけですね。ダニエルの9章13節を見てみますね。13節です。この災いはすべてモーセの律法に書かれている通りに私たちの上に下りました。しかし私たちは不義から立ち返ってあなたの真理によって悟くなれるように自分たちの神主に願うこともありませんでした。ダニエルには問題の根本がこう見えているわけですね。なおも固くなな、そして悔い改めることのない罪深い人々がこう見えてました。国が滅びて民族が滅びるなんて これ以上の悲しみはないじゃないですか。こんなにも恐ろしい神の裁きをこう受けてもなお不義から立ち返ることもなく義なる神様の前にひざまずこうとしない我が民族、我が民。だからダニエルは言うんですね。お願いですから根本的な要因を見据えようとしない、そして悔い改めようとしないこの民族を、私たちを不憫に思ってください、憐れんでください、かわいそうに思ってくださいって祈るんですね。かたくななこうイスラエル民族の姿というのはイスラエルの民たちだけの話じゃないですよね。 私たち人間みんなの姿ですね。目の前にある問題の表面だけをひとまず片付けて、直面している危機から脱することばかりに躍起になって、神の前に高慢で傲慢で横柄で不遜であるという全ての問題の根源と向き合おうとしません。大きな事故とかこう災いが起こると、それまで見たこともないようなこう専門家が出てきて、ああでもないこうでもない、それは合っている間違っていると、その一応の処置を施して、今度はそういうことが起こらないと思っていても、また同じようなことが起こりますね。上辺だけを塗りたくてちょっと直すだけでは根本的な解決にはならないわけです。人のこう内面が、霊が、魂が、価値観が、世界観が変わらない限り、同じことを繰り返して、やがてはついには滅びていくわけですね。聖書は私たちに世界の滅びを約束しています。もちろんその滅びは大きな視点から見るならば神様の御手の中にあることですけれども、結局のところ人間が、私たち人間が神の前に立ち返ることがないために、自ら招く自業自得の結果なのではないかということを、昨今の今の状況を生きているとこう思わさずにはいられないですね。で、事実聖書にもそう書いてあります。御箇所を見てみますね。御箇所の7章です。御箇所7章2節からですね。敬虔な者はこの地から消え失せ、人々の間に心のすぐな者は一人もいない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人も裁き人も賄賂を求める。有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことをねじ曲げている。彼らのうちの善良な人も茨のようだ。心のすぐな者も茨の生け垣に劣る。あなたを見張る者の日、あなたの刑罰の日が来る。今彼らに混乱が起きる。あなた方は友を信用するな。親しい友も信頼するな。あなたの懐に寝る者からも、あなたの口の戸を守れ。子は父を侮り、娘はその母に、嫁はその姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵とする。13節言っていますね。しかしその地はそこに住む者たちのゆえに、彼らの行いの身によって荒れ果てる。イスラエルの滅びと、その滅びを招いたその人間社会のありさまと人間模様についてこう記していますけれども、これはイスラエルだけの話じゃないですよね。私たち全ての人間の社会の世界のありさまをよく表しています。その行く末をよく言い表していますね。以前ギリシャ神話にこう登場する、人に人間に火を与えたプロメテウスの話をちょっとこうしましたけれども、このプロメテウスが人間に火を与えたという話は、現代 の、 その文明社会、技術社会を肯定するために、都合のいいところだけ引っこ抜いて肯定的に引用されることがこう多いんですね。でも実のところ、この話の本来の意図しているところというのは肯定的な内容ではなくて、むしろ悲しみとか否定的で悲観的で人類の行く末を憂慮している内容になっているんです。古代ギリシャの詩人にアイスキュロスという詩人がいましたけれども、そのアイスキュロスという詩人がこんなこと言うんですね。人間の本質的な特徴は、すべての人が自分に死ぬ日が来ることを知っていることだ。人間の本質的な特徴は、すべての人が自分に死ぬ日が来ることを知っていることだって言いました。つまり人間は死という限界を知っているんだと。 それが人間にとって本質的な特徴だっていうんですね。でもギリシャ神話に出てくるその神々のうちの一人であるプロメテウスっていうのは、人間がそんな限界を意識しながら生きているということは似つかわしくないし不憫だと思って、そのギリシャ神話に登場してくる神々のトップであるゼウスですね、ゼウス神に反旗を翻して、人間たちの脆弱な状況を改善してあげようと、決して人に授けてはいけない3つのものを授けたっていうんです。でその1つ目っていうのが、人間が自分の運命を前もって知ることができないようにした。人間が自分の運命を前もって知ることができないようにした。つまり死ぬる日に関する知識ですね、死を意識するということ、死ぬ運命にあるという自覚をなくして死ぬということから来る限界を認識できないようにしてあげたっていうんです。そのため人は死をもって全てが終わるという自分の弱さを意識するということから自由になって、何でも不敵にしたいと思うことができるようになったっていうんですね。で今度二つ目授けたのは、人のうちにかすかな希望を植えてあげました。プロメテウスは男だって女だってもっと良くなることができるし、もっと領域を広げることができるし、もっと能力を発揮してもっと大きな野望を抱ける動機となるものを植えてあげたんですね。でもその動機は曖昧です。方向は定まっていません。どんな実態とも関連しているものではないですね。で3つ目に授けたものが、神々のみが扱うことのできる火を盗んで人間に授けたっていうんです。それへ人間は料理することができて、武器を作ることができるようになって、窯で陶器を焼くことができるようになったと。つまりこれをもって技術文明の扉が開かれたっていうんですね。このプロメテウスのおかげで私たち人間は今のこの世界のありさまを作ることができたし、この世界のありさまを突き進むことができるようになったというわけですね。でもその内実は死という限界に対する無関心、人間の実質的な状況にそぐわない目標の設定、私たちが生きる状況とか環境を変えずにはいられない技術的手段の所有ですね。それに人は物事すべてにおいて今の状態をそのまま維持することに耐えられなくなりました。すべてのものを変えなければならないですね。変えずにはいられないですね。変わらなければならないですね。もっと良くなると野望を抱いて、したいことは何でもできる手段と方法を手にしたと錯覚して何でもやるようになりました。火はエネルギーを供給して、エネルギーは技術を生み出して、技術は機械を生み出して、機械は現代文明となっていきました。そして結果的に人は自らが人であるということを悟らなくなるわけですね。むしろ自分たち人間を神だと考え、神のように振る舞っていきました。死に対する認識は人間からこう薄れていって消えていくわけですね。取った行動の結果に対する感受性もなくしました。これがどうなるのか見えないですね。今が大切ですね。もし人がこう火を授けられずに神になったと錯覚するほどの技術的手段を持つことがなかったとしても、実のところそんなに悪いことではないかもしれません。でも人間は神々の知恵と神々の先見の目を持つことのない状態で神々の技術のみを手にしてしまったっていうんです。でこんなことをしてかしたプロメテウスは、ギリシャ神話の最高神であるゼウスの激憤を受けて 3万年の刑罰に処することになるわけですね。でその刑罰っていうのが決して解くこともできない鎖で岩に結びつけられて、昼間は太陽、焼けつく太陽にこうさらされて、夜は凍りつく月の光に照らされて、昼はワシに腹をついばまれて、内臓をついばまれて、肝臓を全部食べ尽くされて、夜になると、それでも神々のうちの一人ですから、夜になるとその内臓の痛みが全部癒されていくんですね。でも朝になるとまたワシが飛んできて、腹をついばんで、内臓をついばんで、肝臓を全部食べ尽くしてしまいます。形容しがたい痛みを繰り返さなければならない3万年の罰に、刑罰に処されるんですね。でこのプロメテウスの姿というのが、人間社会とか現代の文明世界のありさまそのものを映しているじゃないですか。プロメテウスによって自立を促されて、方向は定まらないんだけれども野望を抱くことができて、火を与えられて、技術を発展させることによって人間は文明化された暮らしをすることができるようになったんだけれども、それと同時にその生き方は苦痛の原因にもなるわけですね。プロメテウスの内臓が言えるように、技術の進歩がひとときの癒しをもたらすんだけれども、それは同時に再び内臓をわしについばまれる苦痛を招くことでもあるわけですね。人間は野蛮や、もしくはこう粗野な生き方から脱却するようにしてくれたんだけれども、想像だにできない新しい苦痛を引き起こす原因にもなっているということです。今私たちみんな、全世界がそれを身をもって体験してるじゃないですか。化石燃料の利用が行動範囲を広げて、物事の速度を上げて、膨大なエネルギーを生み出して、世界中に眠らない町々をたくさん作り上げてきました。でも今度は想像だにしなかった環境破壊、気候変動と病と格差と差別と暴力といろいろな問題が生じて、その真っ只中に生かされてますね。技術的な進歩はこう必然的に苦痛を増加させる結果を招くことを経験はしてるんだけれども、止められません。でも私たちは悲劇は望まないですね。解決策を望みますね。だからプロメテウスの火に象徴されるさまざまな技術の助けを借りて、ものすごい進歩を達成して、この時代の問題を解決することができるという幻想を抱き続けてきましたし、幻想を抱き続けています。神々からもう少しだけ火をお裾分けしていただけるならば、もう少し火をお裾分けしてもらえれば、完全無欠な世界を作り出すことができるという未練にしがみついてきました。でも私たちが生きている世界とか時代というのは至ってプロメテウス的ですね。信じられないほどの進歩と発展ゆえに、そこからそれがあるがために、人間の本質に対する反抗的とも言えるほどの無関心ですね。本質に対する無関心、そして全ての人間の中にある想像を絶するほどの苦痛がありますけれども、それも認めません。プロメテウスの悲劇を人類に対する警告と受け取ろうとはしないですね。むしろ逆に、プロメテウスの悲劇を人が文明を手にすることができた勝利にすげ替えました。都合よく編集された神話は、神々から人間がうまいこと火を盗み取って、技術、エネルギー、道具を作ることができるようになったということばかりを強調して、それがユートピアに入るための門だと、そこに通ずるユートピアに通ずる関門であるんだと世に知らしめられていますね。そしてプロメテウスの話に出てくる 最も重要な部分、核になる話、死の忘却、死を忘れ去ったこととか、曖昧な希望とか野望とか、知恵も悟りもない方向性を失った状態で挑戦的に進むことのみを良しとする結果、毎日新たに起こる苦痛などの話は一切排除されてしまいました。こう喉元すぎれば何とかって言いますけれども、喉元すぎれば何とかというふうに、ひとまず目の前の状況が改善することばかりに躍起になって、それを繰り返してきたしっぺ返しを今私たちがこう受けているような気がしてならないですね。創造主なる主なる神様がお作りになった被造物を管理して守って分かち合って互いに支え合うように命じられたにもかかわらず、支配して利権によっていくらでも破壊して独占して、それでもまだ支配して破壊して独占して今のような状態になった。ちょっと長く話しましたが、この話が今日のこのイスラエルの民たちの70年間の捕囚の期間の話と全然関係ない話ではなくて、そこにむしろ通ずる話ですね。イスラエルの民たちのこの70年の捕囚の期間というのは目的がありました。目的がしっかり聖書に書いてありますね。それはイスラエルの地を70年間休ませるということが目的ですね。第二歴代史の36章を見てみますね。第二歴代史の36章、第二歴代史36章の20節21節ですね。彼は剣を逃れた者、残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らはペルシャ王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となった。これはエレミヤによって告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。その荒廃の全期間が70年を満たすまでこの地は安息を得た。人が起こす争いの根本的な要因は土地の奪い合いですね。つまりテリトリーとか領域の確保のために争うんです、戦うんです。でそんな戦いをよそに、イスラエルの民たちは人類史上唯一神様にとてつもないチャンスを与えられますね。まっさらな土地を私はあなた方に与えるから、いくらでも良いと思うものも、いくらでも良いものを成していきなさいとチャンスを与えられますね。そしてそのチャンスを与えられたと同時に、とっても大切なモットーを一つ与えられました。それがレビ記25章23節にあるこの言葉ですね。土地は私のものであるという言葉ですね。この言葉の通り、人の人生の基盤である土地は人間のものではなくて神のものです。そしてイスラエルの民たちには神から無償で与える、そんな民族どこにもいないですね。神から無償で与えられる約束の地にて、土地を持って争い、土地を持って差別や格差や暴力が生じて、また弱者や動物や植物や家畜や作物が虐げられることがないように、土地は主なる神のものであるという御言葉に従って社会を、暮らしを、自然の秩序を成り立たせていくことを求められました。土地は主のものだという御言葉に従って社会を、暮らしを、自然の秩序を成り立たせていくっていうのを、具体的に言うと、無理な生産を促すために必要以上に土地を酷使して、酷使することがないように土地を休ませて、それと同時に動植物や被造物にも気を配ること。土地を休ませるということは収穫がなくなることですね。でも収穫がなくなるからといって欲張らずに、信仰によって仕事の糧を与えてくださる主なる神様により頼むこと。また 個々の土地がありますけれども、土地から与えられる収益ゆえにどうしても生じてしまう格差がありますね。でその格差から生じる借りがあって借金ができてしまいますね。でもそのできた借りや借金も全部帳消しにしてあげなさい、人間に安息を与えなさいって言われるんです。ヨベルの年っていうのが出てきますけれども、私自己破産の申請があるじゃないですか。自己破産の申請も実はヨベルの年、この安息の概念から来てるものですね。でもこうイスラエルの民たちが約束の地にこう入っていきますけど、約束の地に入ってからイスラエルという国が完全に滅びるまで870年間主なる神様が定めた安息がまともに守られることはありませんでした。チャラになんかならなかったですね。休ませなかったですね。その結果国が滅びて強制的な安息に70年間入れられたというのが70年間の補修の目的ですね。土地を休ませるということがその補修の目的ですね。欲張りすぎた結果招いた滅びであり補修です。今こうコロナ禍でさまざまな人間活動が抑制されている状況ですけれども、そういう中でヒマラヤの山々が澄んで見えるようになったとか、絶滅危惧種の繁殖が回復しているなんていう地球全体の地球の土地に安息が起こっているような報告がずっとこうされてますね。これ私たちどう見ればいいんでしょうか。これをどう捉えていけばいいんでしょうか。ダニエルは知ってましたね。神の言葉に従わずに神に逆らって神に対して罪を犯した結果招いた滅びだということを彼はちゃんと正直に認識してました。また神の前に罪を自覚して告白して許しを請うて悔い改めずに上辺だけ回復したところで何にもならないということを示されて分かっていました。だから断食をして荒布をまとって灰をかぶって祈りと哀願を持って主を求めるんですね。主なる神様を求めるんですね。国の復興、民族の回復、祖国への帰還をしたところでプロメテウスのような外面だけを取り繕うような世界観を持ち続けるならば、また同じことの繰り返しどころか取り返しのつかないことになるということを知っていたわけですね。プロメテウスは人間が作り出した神話上の偽りの神々のうちの一人ですね。その偽りの神々の一人であるプロメテウスは天の主なる唯一まことの創造主なる神様に祈るなんてことはしません。もちろんプロメテウス的な世界観に生きる者たちも当然まことの主なる神様に祈ることなんかしないですね。なんででしょう。やらなければならないことがあまりにも多いからです。やらなければならないことがあまりにも多くて、それをやるだけでも時間が足りないからですね。祈ってなんかいられません。祈ったところで何になるんだと思いますね。祈る時間があるくらいなら、やらなければならないことを少しでもやらなければならないですね。少しでも早くプロメテウスの内臓が癒される夜を早めなければならないですね。でもダニエルは分かっていました。灰をかぶらなければならない時を分かっていました。ワクチンの開発、経済の復興、格差の解消、暴力と差別の排除、自然環境の回復、家庭と家族の回復、試験の点数、昇進、もちろん全部大事なことです。でも、もしプロメテウスの内臓が癒される夜を早める考え方でのみ取り組むならば、やがてまた内臓をついばまれる時が来ますね。 じゃあこういう中に生きている私たちキリスト者どうすればいいんでしょうか。世のプロメテウス的世界観にそれにこう流されて、それと全く同じ考えと同じように恐れて、同じように心配して、同じように表面だけのことを解決することを願っていきますか。今私たちキリスト者に求められているのは、断食して荒布をまとって灰をかぶって哀願と祈りを持って主を求めることですね。主イエスキリストを求めることですね。こういろんなメッセージをこう聞きます。アメリカのメッセージ、韓国のメッセージ、日本のメッセージ聞きますけれども、教会の説教を聞きますけれども、語られている多くは、みんながみんなそうではないですが、語られている多くが癒しと回復と慰めのメッセージばかりですね。もちろんそれだっていいんです。神様は回復を与えてくださる方ですし、癒しを与えてくださる方ですし、慰めてくださる方ですね。でもその前にキリスト者としてやるべきことがあるじゃないですか。ダニエルがそれをやってますよね。神の前に神を求めて断食して、荒布をかぶって灰をかぶって哀願と祈りを持って主を求めました。主イエスキリストを求めていくんですね。そこにこそ誠の回復があって、復興があって、帰還があって、滅びへといざなうプロメテウス的思考からの脱却がありますね。そこからの脱却する唯一の道ですね。イエス様を祈り求めることこそ全てです。キリスト者がこれを忘れたらプロメテウスと変わらないですね。なので共に灰をかぶる恵みに預かっていきましょう。お祈りいたします。天の神様、なおもあなたは私たちを癒そうとされ、回復を与えてくださり、慰めを与えてくださる愛なる神であられること、本当に感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが外面だけを取り繕うことだけに躍起になるのではなくて、根本的なこと、根源的なことを見据えてあなたを求めていくことができますように助けてください。プロメテウス的世界観に染まるキリスト者ではなく、主イエスキリストの前にひざまずき祈り灰をかぶるキリスト者として立たせてくださいますようにお願いいたします。そしてこの時代、こんな時代にキリスト者としてあなたが立ててくださっている意味が、意図が終わりだと思いますから、どうぞあなたの御旨を私たちの上になしてください。そして私たちがあなたを求めていくことができますようにお導きください。聖霊なる神様、どうぞあなたが助けてください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖歌417番を持って神様を褒めたたえましょう。ご無理でない方お立ちください。
はい、それでは2020年テーマソングを主を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。といたします。そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げたすべての人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして世界の上に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。